新年明けましておめでとうございます。京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、 KBS 京都プロジェクトのスタジオには新春第1回目の配信ということで、豪華なゲストをお迎えしています。1月の23日土曜日に京都府立文化芸術会館で開かれます音楽イベント2010京都新春ロック、京都出身のアーティストにこだわってメジャーやインディーズの枠を超えて今まさに旬のとても期待値の高いアーティストを集めた新春を飾るビッグイベントなんですが、この2010新春ロックにご出演されます方をお迎えしました。注目のバンド The Opening Cloud のギターボーカル担当の小倉優吾さんです。小倉さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう新春ロック1月の23日ということで、もうね、間もなくなんですけれども、はい、ざっくり言うとどんなイベントなんでしょうか。
そうですね、冒頭の説明にもあった通りですね、
はい、
メジャーインディーズの枠を超えて、うん、今京都在住のですね、
はい、
すっごい素晴らしい人たちばっかりが、
はい、
集ってる企画っていうかイベントなんですけれども、
はい、
そうですね、だからもう前座もない、もう外れなし、はい、間違えないっていう
人たちが
ばっかりですね、はい、すごい豪華なイベントです。
確かにこの、ね、チラシ見せてもらってるんですが、
はい、
ものすごく豪華なメンバーですが、ちょっと順番に見ていきましょうか、
はい、
出られるかちょっと教えていただけますか。
はいはい、ですね、まず、ガリバーゲット、
はい、
ガリバーゲットは、1回目から引き続いて出ていただいてるんですけれども、ガリバーゲットさんはですね、メジャーデビューをしております。はい、
どっちかというともうすごいロックな感じの音楽の方だと思うんですが、確かこれやはる場所が文化芸術会館ですよね、はい、
そうですね、
河原町の丸太町のね、そうですよね、
はい、
あそこって割とお堅い感じのこうね、公園がずっとあるところであんまりロックって感じしないんですけれども、
あ、ですね、
そこでこの京都の新春ロックやるんですか、ほんまにやるんですか。
そうです、文化芸術会館っていうのは普段は、古典芸能とか、
そうですよね、
そうです、
京都の人のイメージからすると、ここでロックって感じするんですけど、
落語とかね、そういうのをされてたとこなんですけども、若い人たちっていうかね、うん、こう集わせたいみたいなことを言ってらっしゃる方がですね、この、はい、文化芸術会館に熱い人がいてですね、
ですね、はい、
で、なんか一緒にやりましょうかと、
はい、
で今年がですね開館40周年記念ということでですね、
あ、じゃあ万博の年にできたということですね。
そうですね、
はい、
そうなんです。で、
でそれもあって、はい、
そうです、熱いイベントにしたいなと思ってるんですけれども、
はい、
で今年で、2回目ということで去年からやらせてもらってて、でさっき言ってたそのガリバーゲットなんですが、
はい、
そんな思いの中去年初めて、このイベントを立ち上げてですね、でガリバーゲットも出ていただいてて、ガリバーゲットはさっき言ったみたいにメジャーデビューしていて、
うん、
でどこで知り合ったかっていうとですね、これちょっと他局さんなんですけども、
はい、
N なんちゃらさんですよ、
はい、
の企画でですね、
はい、
FM の企画やったんですけれども、タクタクでご一緒することがあって、
はい、もう京都のね、有名なライブのイベント、
タクタクっていうライブハウスで一緒することがあって、その時に、なんてすっごいポップスっていうか歌謡曲っていうか、を演奏するものすごいクオリティが高かったんで、ちょっとびっくりしてしまって、あやおさんっていうね、このボーカルの女性が素晴らしい歌声でですね、
はい、
かなり僕はちょっとこれで興奮して、はい、で、すごい
ぜひって呼ばはったんですね。
そうです、アーティストなわけですね。
大前さんが、
はい、
一応この、プロデューサー的な役割で、
1回目はそうですね、
はい、
今回はですね、ちょっと引き続いて紹介していくんですけれども、
はい、
1回目に出演してくれたアーティストのみんなとですね、はい、いろいろ話し合ったりとか、
うん、
会館の追い込まったりとかでみんなでこう決めていったんですけれども、
うん、
続いて空中ループなんですけれども、
はい、
空中ループはですね、
このバンドは
音響ギターポップバンドって自分らで言ってまして、はい、インディーズではあるんですけれども、
はい、
タワレコでチャートインしてたりとかですね。
おすごい。
そうなんですよ、まあ、メジャーアーティストをしのぐ勢いで今どんどん、活躍していて、あ、
注目株ですね。
そうです。で例えばですね、去年ツーマンって言って2組でこの文化芸術会館でライブをしたんですが、
はい、
これがですねまた素晴らしいライブやってですね、動員も、かなり行きまして、
はい、
満席にする勢いでですね、
あそこ満席に
する、そうなんですよ、まあ、そういうちょっと今
空中ループ、
空中ループですね。
いや、勢いのあるバンドが続きましたね。
はい、それからですね、去年もこれもまた、出ていただいたチョリさんですね。
はい、
チョリさんはですね、詩人って言いますか、独特のパフォーマーなんですけれど、
はい、
ヒップホップでもない、
はい、
なんていうか、その音楽流れてるところにこう語るように、歌うように詩を読んでいく独特の、パフォーミングを、する人で、
うん、
まあ、多分ね誰も見たことがないようなパフォーマンスを見せてくれる人だと思いますね。
はい、
それからですね、
女性も出られますね。そうです
、カズサさんですね、はい、カズサさんはですね、これ他局になるんですけど、テレビのことやったら言っても大丈夫ですか。
よかったら、
はい、ね、チチンプイプイっていうお昼の、
はい、
ね、情報番組があるんですけれど、
はい、
チチンプイプイの美味しい歌っていうコーナー、
毎月 ね、ちょっとアーティストを取り上げるコーナーですね、
はい、で選ばれてですね、はい、ずっと毎日流れてて、
はい、
この子がですね、僕出会ったのがまだ高校生の頃に出会って、で当時はこの彼女はバンドしてたんですけれど、はい、とてつもなく歌がうまかったわけですよ。そのバンドも素晴らしかったんですけど、うん、びっくりするようなクオリティのバンドで、高校の頃で、
はい、
ですごいなと思ってあっという間に、ね、ソニーからメジャーデビューして、
うん、
で去年デビューしてですね、
夏ねデビューしたんですね。
で、まあ、今年出ていただけるということで、これもなかなか和田さんも注目株だと思いますね。
そして、まあ、はい、この最近までシークレットやったみたいですが、はい、
そうです、シカゴプードルさん、
はい、
この方たちもですね、素晴らしいグループですね、3人組でボーカルがピアノを弾きながら歌うっていう、この前も僕ちょっとナンバー8にライブ見に行ってきたんですけれど、うん、まあ、これまたいい歌を歌うんですよ。ピアノ、いいピアノを弾きながら、歌うっていうね、すごい器用な技術の持ったですねボーカルで、確かな技術、確かな歌声、確かな楽曲みたいな、
はい、
3拍子揃ったですねシカゴプードルですね、
出ることになったんですね。
そうですね、
はい、
まあ、彼らは初めて今年、まあ、カズサちゃんとシカゴプードルが初めて出ていただく、
あ、初めて出はるんですね、
はい、ことですね。でこの2組ともメジャー組ですね。で
そして小倉さんのバンドは、
私のバンドはですね、
はい、
まあ、なんか自分で言うのもあれなんですけれど、
どうぞぜひ、 The Opening Cloud。
そうです、なんかうまいこと紹介してください、このバンドは。
いやでも、小倉さんのところも、はい、もうね、東京の方でもどんどんこう活動を広げたりとかされているそうで、
そうです、
映画でも音楽使ってもらってますよね。
そうですね、映画の主題歌に使っていただいて、はい、当時ですねインディーズデビューを2006年にしまして、
はい、
その時に映画のお話をいただいてですね、まあ、タイアップさせていただいたりとか、
はい、その中でボーカルとギターを担当されてるんですね。
そうです、
一応ね、一応、はい、まあ、今までこう音楽系の人ばっかりだったんですが、その中でお一人ちょっと際立ってですね、はい、とっても気になる人がいるんですが、田原越山さん、
はい、
越前屋ひょうたさんですよね、かつて。そういうお名前で。
そうですよ、かつて、これもね、他局の、
もう、いや、KBS でももう本当にずっとご活躍いただいた方で、
ね、KBS の、ね、方でも活躍していらっしゃった、
田原さんの声を聞きたいという人は本当たくさんいると思うんですが、
はい、
ここに行ったらお会いできるんですかね、この日。
そうです、ね、何をされるかっていうのも多分謎やと思うんですけど、
だってみんな音楽でしょ。
そうです、
田原越山さんって今書道家、書家として活躍されてますよ ね、顔の大きさぐらいの大きな筆持ってよくお見かけするんですけども、このロックのイベントでなんで田原さんなんですかね。
僕もよくわからないんですよね、当日何をされるかは。で、まあ、気持ち的にちょっとはロックやなっていうところがあって、
はい、
一番この中でも熱いっていうか、何か新しいことをしようっていう気持ちを持った方ですね。
でもね、みんなと一緒になんかするんですか、何をしはるんですかね、ちょっと
これはちょっと僕もわからんところですね。
これちょっとご本人に聞いてみないとわからないですよね。
そうですよね。
ただいまご紹介に預かりました、
はい、
テキサスブルドッグです。テキプーと呼んでください。違うの、
シカゴプードルじゃなくて
対抗してテキサスブルドッグ。
テキサスブルドッグ。
テキサスからいらっしゃる、
うん、そうシカゴのプードルとかなんかもうあっという間にキャンキャンキャンって言ってシカゴのブルドッグぐらいでやっぱりこうちょっとこうなんかどうだろう。あんま人気出そうないね、
う
ん、
そうですかね、う
ん、あ申し遅れました
せっかく出てくれはるのに、
私が MC のモグラです違う、
ね、あの書道家の
あ私はチョリですか違うんですかヨーロッパツアーとかしてるんですけどチョリは
そうです、
ね、私はだからやつはあの和歌山ポルトヨーロッパツアーしかできないっていう
和歌山
次元が違いすぎますか
今年こそされるんですよ、
ね、すごいんですけどね
和歌山でポルトヨーロッパツアーを
和歌山でポルトヨーロッパツアーをあのバスを1台観光ツアーですだからあのだからあのチョリ君はあのヨーロッパツアーを観光したんですけど僕はポルトヨーロッパツアーに観光バスでみんなで行こうというツアーを今あの近畿日本ツーリストと一緒にしたいんですけど近畿日本ツーリストの人聞いてたらしませんか
もしよかったらぜひご連絡ください。い
や
も
うね、お正月よろしくおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
書きましたか？あのなんていうかあのこの年賀状じゃなくてあの何でしたあの書き初め。
書いてません。
そうでしょう。
初夏の
二日ですよ。二、はい、日も終わりましたけど二日やっぱりあの新しいことを始めるっていうのは1月2日なんです。はあね、で1日の日に、まあ、あの若い水と書いて若水っていう水をね、はい汲んできて、はい、その水で例えばお雑煮を作ったりお茶を飲んだり、まあはい、衝動の場合はその水で炭を吸って2日に、まあそのまあ、そういう恵む方というか、まあ、恵方というその方向があるんですけどね
縁起のいい
方向縁起のいい方向を見て、はい、そっちの方向いてこう一筆書くと
毎年じゃあ向き変えなきゃいけなかったんですか、
はいはい、そうなんで す, んです私はもう今日はあの今回書きました
そうです なんと今年はしたためられたんでしょうかあ
そうですいや聞いてもらえてよかったですね、はい、あのね今年はですねアリ一匹と
アリ一匹、
はい、書きました
その心は
その心はね、はい、僕はねあの一匹狼に憧れてたんですよあ若い時ですからそういうそのあの事務所に
プロダクション、
ね、入らずに、ね、らずですから、はい、音楽でインディーズっていう前に僕はもうインディーズもインディペンデントも誰よりも真っ先に大仁田敦
史
よりも僕はインディペンデントだった
インディーズなんかない時代ですもんね
ない時代です、
ね、時代 ですよ
でもインディーズっていうのもなんかメジャーになるための第一段階と考えてる人が多いようですけど、うん、私はもうずっとインディーズという、うん、そのがかっこいいと一匹狼であると、うん、いうことに憧れていて
僕もこれびっくりして聞いてえ、いつだん先生って
どこの
プロダクション
にどこのプロダクションにも
属してらっしゃる
例えば京都書道連盟とかね、そういうところも所属してない、
書道家としても属してらっしゃらない、
ね、いやそれはまあ属せるようなそのなんていうか技術がないというか小学校の時にね、みんなと一緒に書き初めしてたぐらいあのこう書いてた以降書いてないですからね、だから字っていうのはたまたま表現的に字って言ってるだけで、エネルギー的にはインディーズなわけです。でインディーズっていうことはどこにも所属してはいけないと、所属とかすらがもうロックじゃないんだということでやってたんですけど、だから一匹狼に憧れてローンウルフに憧れてたんですけど、大きくなって、うん、狼が群れで生活をしてるっていうのを知ったんです、ね、ええ加減にしてほしい ね, もうねあのね誰やねん一匹狼なんていう、狼は群れでしか生きれない、なんやねんそれみたいな、誰が言うたんやそんな一匹狼なんていうかっこいい言葉を、憧れたじゃないかバカ野郎みたいなそんなやったら早く言うとけたらもうみんなと楽しく仕事したのにみたいな、俺だってガリバーゲットとかテキサスプードルとかなってたのにみたいな、なんで一人で男は一人やとか思ってたから突っ張ってたのに、寂しくてもええ加減にしろよって頭きてしまって、だったら群れで生活するんだったらアリでいいと、ね、もうなんていうか、もうひねり潰すなら潰してみろと、すぐ死んでやると、その代わり俺の後ろに9999匹のアリがいるみたいな、なんか
怖いですね、
そういうだからいくらでもいるぞと、僕はそういうこのなんかアリ一匹っていう、今度はところが一匹なんだけど後ろにいてくれるだろうという、そういうなんていうか、あのアリロックっていうんですかね、パンクアリというのか、アリパンクっていうのか、なんかこうそんなこうまあ何でもありと言いますか、どつき出したらモハメドアリとかね、まあ噂すると壁に耳ありクロードチアリとか、まあいろいろこうアリずくめでね、今年は行こうかなと思って、あアリ一匹と、
今年の新春ロックは、
新春ロックは
アリ一匹と、
アリ一匹で行きます。ただその今年は一匹だけども、はい、来年はわからない、
その後ろに続く9900がこれを聞いた人がどんどんね、うん、生まれてくるかもしれない、
それはね今年の僕のね 新春のその抱負だったんですよ。
なるほど、
うん、だからそういう思いを、さてこれこのロックなメンバーの中で、
はい、
みんなが大音響である程度こう音でごまかす人もあり、ね、こう低音響かして、あの、あり、ある程度ね、ガンガンと音鳴ったらみんななんか乗るんですよ。
うん、
でも京都府、この京都 の, あの府立文化芸術会館ってライブハウスじゃないんで、
そうですね、
ちょっとごまかせないとこもあるんです。
あ、
逆に客席もちゃんと、
あの、ね、
スタンディングじゃないんで、気持ちいいソファに座りますんで、まるで演劇映画を見てるような感覚で見れますから、僕はね、あの、去年はね、みんなおとなしく座って見たかったんですけど、俺は言いたいんですよ、みんなに。立たせろと。
もう前出てこい
と。そう、その、あの席の上に人が立つぐらいの音をさせろというふうにつもりでいるんですけど、多分彼らはまだ、スタンドアップさせることはできないと思うんです。僕は立たせますよ。はっきり言うときます。
越山さんの。
もう公言しておきます。もう全員切るつって言います
から。それは立ちますよ、
ね。そら、何でもありやって言うてるじゃないですか。じーっとあのね、映画館見てみてね、座ってるから窮屈なんですよ。立たして、回して、跳ねて、飛んで、
ね。そうですね。
我々のイベントじゃないんです、これは。来た人が自分のイベントやと思わなかった。そんなね、誰かを見てる時代はもう終わったんですよ。今度はあなたの番です、いいですか、2010年熱くするのは君たちだって、そういうイベントをね、しなきゃいかん、
みんながありになって、も
そういうこと、もうみんながありだ、俺たちはどうせ Google マップで見たって見えないんだ点なんだ、
点ですね、
点は点なりにやることがあるんだ、その点がね、一つの点が二つになって、二つが三つになって、妖怪人間ベムのようにこう細胞分裂していった時に
る
世代的に分かりそうです、
ね、分かりそうです、
ね、そうです ね, ね、一つの細胞が二つに分かれてありましたね、それね、
はい、
フラスコがバーン割れてね、チャラララみたいな、
ありました、
ミイラの館とか出てましたね、
そ, こまで、
そういうのは違いましたか
そういう、じゃあ、ね、アリッピキっていう、
ね、そういう意味のアリッピキですね、はい、ですから、まあ、僕は何をするかと言われたら、これどうしようかまだ悩んでるんです、は
い、当日までじゃ
あやっぱりね、お客さん次第のところもあるんですよ、ライブのいいところっていうのは、みんなライブライブ言いながらライブ分かってないんです。リハーサルしてます。彼らは、
うん。
僕はリハーサルなしです。ぶっつけ本番です。本当のライブっていうのはどういうことか。お客さんが盛り上がってなかったら盛り上げる。盛り上がってんやったらそっとしておいてあげる。
あ、逆
に。うんうん。盛り上がりすぎてんやったら抑えてあげる。
あ、
笑ってないなら笑かす。もう瞬間にそこで、それがライブなんですよ。そのドキドキ感がたまらないんですよ。
キャッチボールが面白いですね。
そうです。音聞くだけあったら CD 買って家でゆっくり聞いてた方がいいんですよ。
確かにそう
です。だからライブに来るやつっていうのは、そういうね、うん、なんか、
まあ、求めて
飛び散る汗とか、うん、そういうなんかこう、そういうのが欲しいんですよ。だからね、少々僕は、むちゃくちゃの方が楽しいなと思うんです。
そういう。
おとなしい最近のこの、売れ線の人たちは。
うん、あ、そうですね。
うん、この間も昨日、たまたま空中ループのメンバーと、僕はたまたまある映画館で。
はい。お会いになったんですか、うん、
マイケル This is it を見てた時、
あ、はい、
あ、空中ですって、おお見てたんか、でそのこの This is it の、 あの舞台のやつを見て当日頑張ろうねって俺は言うてたんですよ、
うん、
やっぱ感動したね This is it、
あ、
何が感動したかって言ったら、やっぱあのマイケル・ジャクソンがどうとかいうのは当然のことながら、
はい、
やっぱり舞台がその作られている、実現しなかったんだけど、うん、その舞台を作るためにすごい人たちが集まってて、 そのマイケルがなんか言おうとしてることをこうそうじゃないっていうんじゃなくて、それを表現するために何人ものやつらが集まってきてて、
ね、
彼が何て言うか、その言うたことをどうやってやるんかっていうの、ダメだってやつは誰もいなくて、
そうです、ね、
じゃあ彼の
できることは自分で何かな
って、ね、はっきり言ってるから、うん、俺の急で動いてくれ、勝手に音を鳴らすんじゃない、
そうです、ね、
みんながここで鳴らしたいって思う瞬間に鳴らしちゃうんだけど、うん、勝手に鳴らすな、俺の急を待ってくれって言って
ました、
めっちゃかっこ
よかったですね、
田原悦さん見てるよ This is it、
あ、そうですか、
うん、だから何をだからね、問題はね、僕はムーンウォークもできないし歌も歌えないしダンスもできないっていう、まあ、ただみんなの心は踊らしたいね、
うーん、
それしかない、その前にはまず自分が震えないと、自分が震えて、その震えたんがまるで音叉のように共鳴していくしかもうない。うん、だ僕の中にある音叉と、みんなの中にある音叉が共鳴するかしないか、
うん。
それは、CD じゃわからない。
そうですね。
やっぱりライブに来て、
同じ空気の
中で。そう、空気の中で、
うんうん。響かないとね、
うん。いいこと言うでしょ。
ああ、もう本当ありがとうございます。なんか、熱くなってきてみんなね、
そうでしょ、
来ましたね。
うん、
ちょっとギャラなって気になってきましたよね。すごい。
そういうことやろ。ロサンゼルス。
ロックですよ。
ね、ロサンゼルス、ヨークシャーテリアを踊
ってます。テキサスじゃなかったね。
あ、違う
んです
。
何でもありやね、やっぱりね。
そうそう。だから地名と犬の名前でええのかっていうことですね。西成秋田県とか、こういうの。
でも
ね、鹿がプードルに対抗して西成秋田県強そうやでそれ暴れたら止まらへんで
土佐県とか毎年いろいろ出そうですね怖いですね何でもありですよね、
はいはいはい、これぐらいでいいですか、
はい、ありがとうございます
なんかね、はい、暑いねやっぱり
暑いねこの1月23日土曜日ね
暑そうやね、
はい、じゃあ一応ちょっと、告知ねさせていただきますね1月の23日土曜日、午後2時半会場ですねで3時から開演です場所は京都府立文化芸術会館です、チケットがね、まだもう少しあるそうですので、今前売りが発売中です2500円ですね当日は2800円で学生の方は1500円均一になってますのでぜひぜひもうこのね 体感しに来てほしいですねぜひ小倉さんそして越山さんにお会いに来てください
はい、
はい、じゃあここでちょっと音楽をかけたいと思うんですけれども、はいはいこの新春ロックのテーマ曲ですね「同じ道」という曲、これは小倉さんのバンドで、作られたんですかね
はいそうですね、はい、
そうでしょ
う。オープニングクラウド
もう勝手に作ってるんですよ同じ道って
ああそうなんですねじゃあちょっとぜひお聴きいただきましょう「はい、同じ道」オープニングクラウドで同じ道でした、
ね、これ同じ道はまたみんな別々の道やったんですよこれ
が。なんでですか。
いやいやいや
そうなの同じ道やと思っていやみんな別々の道歩いてるん
あーまあそういうことですよね
そういうこと
ですよね
そういうこと
です
よ深い意味があるんです
よ
ねこれ会場でぜひねみんなで歌うみたいなんでまたその時にあ歌うんですよね会場でもみんな
それは僕が問題なんですよ
ちょっとどういう
私やねそこは問題
風にするかちょっとまだ
当日までいやここはね多分ねちょっといろいろ考えてる
企業秘密
彼もちょっと
どうなるか
This is it ほどはすごくないかもしれんけども、彼なりにちょっとね、考えてます今回小倉君が、はい、この演出とかしてプロデューシングをしてますからね、
はい、
からいろいろ才能があるんですようーん、ね、才能がありすぎて自分を見失ってる
自分の道をまず見つけない
とそうそう自分の道が分からへんのに同じ道をどうってどうすんねんみたいなね面白いやつなんですよ
まあ、何でもありということで、はい、1月の23日じゃよろしくお願いします。
はい、します。それはもういいんですか。
はい、あとちょっとできたらお伺いしたいんですけれども、
お伺いしたいことが、はい、この上にまだあると、
はい、この上にすいません、はい、あります。まあ、京都のね、情報番組ということで、お二人とも京都出身ということなんで、できたら京都のおすすめの観光スポットとか、なんか
よくありません、ね、何千日湯豆腐がとか、そういうことですか。
お気に入りありませんか、子供昔から好きなものとか。
僕もね、京都なんですけど、はい、もう物心ついたニューヨーク、そしてあとどこだったらイタリア、はい、パリに住みたかったっていう、はい、物心ついて大阪に住んで東京で仕事してたんで、で最近京都帰ってきてるんで、はい、よくわからないんですけど、小倉君はもうずっともう京都から一歩も外へ出れないんですから帰るのは悔しいと思う。スポット聞いて
るね、京都楽中さんの、はい、小倉さん。
そうで、まあそうですね、割とちっちゃい時から行ってた、まあ、割と家の近くっていうのもあるんですけど、
家の近所ね、そうそう、ね、そういうの正しいね、家の近所、う
ん、ぜひぜひあるんですけど、ね、確かに教えてください。
四条大宮のですね、
すごくいいね、マイナー、うん、四条大宮、
四条大宮のですね、八百磯っていうフルーツ屋さんがあるんです。
有名なとこ、
有名なとこです、
有名なとこやな、
有名なとこです、
フルーツ売ってるとこな。
そうです、うん、八百磯っていう、ロッテリアの隣なんですけどね。
そんな、そんな細そう。
何通り？
ロッテリアの隣でね。
そこに何、そこ
に
何？
そこのね、うん、2階に、喫茶みたいな、喫茶言っても倉庫みたいなとこなんですよ。ここで食べるのみたいな、まさにこういうスタジオみたいなとこです。ここに机をポンポンポンって置いてあって、
そうそうそうそう。
ね、で、そこでフルーツサンドが、まあ定番で美味しいんですけど。
いや、カレーもうまいぞ。
カレーって。
ありましたっけ？
カレーあれやろ、あっこ。
八百磯のカレーですか？
なかったか？
それ、服部と間違えてる。
服部や。あ、ごめんごめん。服部や。
それも四条大宮。
そう、四条大宮
の景色が眺められるとこです。喫茶店ですよ。
僕はね、服部のカレーが好きなんです。
服部のカレーですよね。
うん。
服部のオーナーとうちのお父さんはね、同級生なんです。
おもろすぎるやろ。何やねん、
八百磯の立場は。
八百磯のとこ
に細かすぎるやろ。もうちょっと京都で、京都来た時に行こうかなって、もうちょっとなんかの平安神宮のとか。もうものすごい細かい、京都のやつもちょっと長岡教師になっちゃ知らんぐらい細かい話
だね。
ハットリのカレーはうまい。
いや美味しいですよ。ハットリ浅沼のカレーも美味しいですよ。
だからそれと別番組になってまいやないか。どこのカレー
が。グルメ番組みたいな。
どこのカレーがうまい選手権になりやないか。
ね、いや京都の喫茶店のカレーってね、あっちこっち美味しいですからね。
いやだからカレーじゃなくてお前。
カレーじゃなくて何でしたっけ。
お前何やったっけ。
フルーツサンド。そうやそうやそうや。フルーツサンドの、もう美味しいんですけれど、はい、夏の限定の。完熟マンゴーパフェ、完熟パパイヤパフェっていうのがもう絶品なんですよ。
夏のって今冬の
今なんですけどね。
って今は情報を聞いているポッドキャストを聞いている人が今行かない。お前夏まで待ってられへんやないか。
私今はですね、今来られる方は
今来られる方、
ね、
地方京都にな、
京都に来られる方は、
来られる方は、
おすすめのメニューはミニパフェセットっていうのがあります。
どこ行ったやんお前。フルーツサンドはさっきのあれは
聞いてくださいね。聞いてくださいね。ミニパフェセットっていうのはフルーツサンドとちっちゃなパフェとフルーツジュースがついてて、そういうい
くらいねそれで。
これがね、ね、800か900円ぐらいだと思いますよ。
得なんちゃう。
これ結構いいんですよ。ミニパフェセットちょっとしたお昼ご飯にも行けますし、お昼ご飯に
ミニパフェセット。昼ご飯になんで
食べ。僕行くんですよ。これ起きて。
お前女かお前。
休みの日にね。
やっぱ装飾系ってやつ。
装飾系。
昼前にね起きて。でも結構食べるんですよ、量は普段それなりに。そうなんです。こう見て結構食べてる。それ食べてもう一回ラーメン食いに行ったりとかなんですけど。
王将もしかして。
王将1号店ですよね。ちなみにこれだけでちょっとマ
シになってしまう。
番組になってもらえない。面白い、おもろすぎるやない
か。面白いですね。
小倉優吾のちょっと食べてきますって。
市場
の、ね、ちょっと食べてきますって楽しそう
ね。いいですね。
どこのパフェが美味しい
か。毎週出てほしいぐらい
です。お前全然ロックとか熱いとか関係ないやないかお前。
ね、
爽やかポップロックやないかお前。おはよう朝日ですみたいな話じゃないか。
ね、
朝の情報パフェがもうなんかね、もうこびりついてしまいましたけど。
こんな冬の最中に夏の定番
おすすめしてもら
う。いつまで待つね俺らを。
いやでもじゃエツさんさんはどんな、まさかエツさんさんはそんな甘いもん食べはらへんでしょ。
いや僕はね、そんな僕はそんな甘いのが好き。
ね、男たるものね。
そうです。上賀茂神社。
はい。
ね、もうすごくこうね。
草原な。
荘厳な感じのところのね、やるお焼きっていうね。
はい、
あ 甘くて美味しいんですよ。
あれ、お池せんべいですよ、
ね。お池せんべい、じゃあ、おやきやないか、お前。
あれ、おやきなんですか。
おやきって、この、この、
焼き餅です。
焼き餅やん。
あ、焼き餅か。
焼き餅やん。
あ、焼き餅ね。
もうあれはすぐ閉まってしまうんや。だから、すぐ売り切れるから。
ね、
売り切れるけど、また焼いたら、またパッと、だから。もうだから時間間違えるともうしまっ、もう売り切れてんねん。
ああ、ね、
おやき、
いいですよね。
お
やき、上賀茂神社でね、中で出してくれはるお菓子は上賀茂神社の、
あれは
青いマーク
の、あれは中でしか食べられへん、
食べられへん、うん、あれお池せんべいだと思うんですよ。
パフパフパフと
するやつ、パフパフ
夏炭酸せんべい、
めちゃめちゃ美味しい。
あれはあれはね、
あれでも中でしか食べれへんし、ね、
食べられへん、
売ってないですもんね。
あれは
すいませんね、
しゃもしょ、しゃもしょ行った時しか出てこないお菓子。
そう
これすいません、一般商食べれない。
すいません、
ね、僕らちょっとあの上賀茂神社の偉い人とちょっとお知り合いなので行った時にいつも出てくる
んです。すいません、ね、
あれ一般売りしたら売れんのにな。
一般の人は多分あれお池せんべい買ったらいいんじゃないですか、ね、
いやお池せんべいとまだちゃうやろ。
ちゃうんですかね。
そ
う
そ
う、うん、
ほな上賀茂神社がお池せんべいをパクってるみたいな今聞こえ方になるから。お池せんべいはまたちょっと違う。
またちゃうんですかね。
あれ炭酸系が入ってんじゃん。
あ、そうか、
炭酸せんべい系やろ、あれは。
そう
もっとあの上賀茂神社のやつはパフッとしてる。
パフッとしてますか。
してるしてる。
なんか特別公開とかでね、もしかしたら
特別公開 で、ね、特別公開お菓子、
ね、お菓子みたいな ね、そんなんで考えるかもしれないですね。
うん、あの村松さん、ゴンネギさんはしね、言ってみます。
あの双葉青いよね、たくさん育ててはるから
ですよね。
葉っぱをね、
葉っぱを、
はい、
あ、言ってみても
ね。うわ、ちょっとすごいことを聞いちゃいましたね。なんか
変な方向ってな。俺らは新春ロックの話を熱く語りてんの。なんでそんな甘いとかおせんべいとか
神社の近くも美味しいとかいっぱいありますもんね。
あるよあるよ。
成田屋の芝
だからな。
すいません
。
だからあ、すぐきや、
すぐきじゃなくてそんな話を神社
だって
印象がな、結局聞いた人が、ね、あ、 This is it 見て、
あ、そうや
あ、パフェ食べに行こうって、そんな全然違うことやないか。
ね、
そうやろ。
そうや
違うやん。俺らがコマーシャルしに来たのは。
そうです。今日は1月の23日土曜日に、ね、今度、行われます京都新春ロックですね。
はい、
この告知に来ていただいたので、
はい、
皆さんぜひ、はい、チケットを ね、
でね、無料で当日小型あの家電を回収しますからね。エコ電リサイクル、
はい、
ね、なんでこんなことまで俺らが言わなかった。京都市の授業、
京都市の人が来てくれたらいいんですよ。
ね、
そういうことです。使わなくなった携帯とかね、
まあ、そう、携帯とかそんなん持ってきてくれはったらね、はい、回収ボックス置いときます。
だからレアメタルが足りひんらしいですよ、この前聞いたら。
あ、それ
レアメタル
っていうなんかあるんですって、そういう
貴重な
中国とかでしか取れへんものがあって、うん、取り合いになるらしいですよ。それがないと携帯ができひんとか言ってありました。
パソコンとかね使う、じゃあその回収もするということで、まあ、一応、あのエコでロックな、
はい、
イベントということなので、
あと僕は個人的に勇気が足らないんで、勇気回収したいんで、勇気いらんっていうやつ、
うん、
もうあの適当に社会に迎合してもう普通に会社入って言うがままで生きていこうとしてるやつのいらなくなった勇気、うん、俺が回収します。持ってきてください。
ぜひじゃあ、 あのお集まりくださいませ。ではあのお二人に、今年のご予定をちょっとお伺いしておきたいんですけれども、
はい、
じゃあ小倉さん、
そうですね、
ジオープニングクラウドは活動は、
ジオープニングクラウドはですね、
はい、
ミルクバーっていうあのこれも京都のスリーピースの素晴らしいバンドなんですけれども、ミルクバーっていうバンドとですね、はい、新風館で、3月からですね毎月無料ライブをやっていきます。
はい、
で新風館のライブはですね、ちょっと普段のライブとは違ってアコースティック編成で、
はい、
僕がアコギを弾きまして、アコースティックギターを弾きまして、
はい、
まあ、毎月イベントやらせていただくっていう、まあ、詳しい詳細はですね、またホームページとか、はい、
新風館のホームページ、
新風館のホームページでもいいですし、はい、オープニングクラウドのホームページでもいいですし、
はい、
はい、見ていただいたらと思います。
わかりました。
はい、
伊豆さん先生は今スケジュール表を見てくださってますけど、
私はね、1月25日の月曜日に、
はい、
関西大学で試験をします。
どんな
試験？今客員教授をやってる、エンターテインメント論試験の問題をまだ作ってないのは作って、その試験の監督官を25人
監督官です。
あとは大したことはないです。あとはもしかしたら2月10日に日本武道館あたりに出てるかもしれないですね。
どんな出方をするんですか、
ちょっとわからないですね。スケジュール帳見ると武道館って書いてましたから、ね、2月14日大阪城ホールっていうふうに書いてたんで、なんか出るかもしれないですね。これちょっとよくわからないですね。
です、
定かではないですね。まあ、なんかそういう気になる人はそういうなんか検索しても何も出てこないかもしれない。
ポルトヨーロッパはいつ頃？
ポルトヨーロッパね、ちょっとあの近畿ツーリストか、まあ、あの日本旅行の人と話しないとダメなんでね、はい、バス1台はチャーターしたいなと思うんで、まあ、50人ぐらい集まると、まあ、出発できるかなっていう、
分かりました、はい、じゃあこれもまあホームページなどを拝見したら、
そうですね、そうです、あ、 KBS プロジェクトさんでそういうイベント仕切っていただいても、
わかりました、できるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ、 あの今年も頑張ってください、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。